ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は楽天モバイルの完全無料が終わってしまうので、代わりに携帯をどこに乗り換えようか考えてみたいと思います。
今は楽天モバイルの eSIM1 枚だけを使っている状態？
そう、そのちょっと前に楽天モバイルが全部無料で使えるっていうキャンペーンをやっていた時に、まあ、多くの人はなんか予備回線みたいな感じで使っているみたいなんだけれど、俺、それだけで別に十分こと足りてしまって、こう、外でモバイルデータプランとかあんまり使わないようにして、いろんなアプリを制限したりとか、その運用によって月間1ギガ未満とかで余裕で普通に使える生活ができていたんだよね。で、その、ここ1年ぐらいはおそらく携帯代金本当に無料で使わせていただいて、まあ大変ありがたかったんですが、まあ当然不満というか、いろんな不満点はいっぱいありまして、一番でかいのが、いつも行くスーパーで食品コーナーに入っていくと電波が全くつながらないという状態になってしまい、その支払いをするときも、まあできるんだけれども、結構不便が多かったりして、まあそれでもなんかその不便さと携帯が無料で使えているという満足感を天秤にかけるとただの方が嬉しかったから、それで使っていたんだけど、もう無料が終わるんだったらなんかメリット完全にないなと思って、そのまあ繋がらんはさすがにちょっと困るからね、欲しい場所で乗り換えようと思っていろいろ探していたんですが、ふと以前春菜さんに教えてもらった au のサブブランドだっけ、ポボって、まあ確かそうだったと思うんだけど、ポボを契約すると、まあまず基本的な使用料は完全に無料で使うことができる。
あのトッピングでなんかみたいな、あの話し放題をつけるとか、24時間データ通信し放題とか、1ヶ月何ギガっていう感じで、なんかそのいろんなプランが用意されてて、それを好きにこうトッピングすることで自分のスタイルに合った携帯電話料金を作れるよみたいなので宣伝してるやつやんな。
うん。で、そこがポポがやっているその変わったプランとして、ダゾーン7日間見放題パック。
そう、それを確か何かで見かけて、ゴリゴさんはダゾーンで F1 とかを見てるから、その、この試合だけを見るとかなら、そっちの方が安くなったりするんかなと思って、こういうプランがあるよ。ほぼを使えば、なんかその1週間、いくらかでトッピングができるっていう、それも、そのサービスもトッピングができるっていうのがあって、そういうのがあるよっていうのは教えた。
で、当時は、まあ、単純にいらんっていうふうに思って忘れていたんだけれども、そのダゾーンがさ、毎月の料金が3000円に値上がりしたんだよね。今年の2月か3月だったかな。で、それを機にダゾーンで F1 を見るということは完全にやめてしまっていて、もうね、YouTube でハイライトを見るのとニュース記事を読むだけっていう生活をしていたんだけれども、そのね、今年ルールが変わってね、その強弱のチームの強弱、チームバランスとか、そのレース展開自体が、こう、ここ数年で一番面白いぐらい面白くなってきていて。
その F1 のルールが改定されて、ゲーム的にその見てて逆転がよく起こりうるとか。
そう、常にここが勝つみたいなことも以前より少ないし、その試合、レースの中でも追い抜きがたくさん発生するようになって面白くなった。で、その、3000円払ってみたいかって言われたらすげえなんか悩ましいというか、その、なんかダゾーンに3000円払うのは嫌だなって思っていたんだけれども、なんかその面白いからさ、どうにかこういい感じに見る手段がないかなって思って、そのポボを使ったら便利じゃないかっていうことを思い立ったんだよね。
で、ちょうどその楽天が、まあ無料が終わって、有料になっちゃうタイミングで、どっか違う、まあ、メーカー、サービスを探してみようかなって思った時に、その、ポボがいいんじゃないかってなったってこと？
そう。で、なんかね、 理屈だけで言うと、通話と SMS は、そのポボの基本料というか、基本料0円なんだけど、基本料だけ払っていれば使うことができて、まあ、外部にで通信するには結局お金払わないといけないので、30日間1000円って、まあまあ割高っていうか、まあ楽天と同じ金額かな、ほぼ、になってしまうんだけれども、そのアカウントを持っておくと、ダゾーントッピングみたいなのが割と気楽にできて、さらに月7日間760円って実はさ、4週間やってもダゾーンの月3000円とほぼほぼ一緒の金額で、なんか例えば、まあ、見なかった時に見なければ、トータルで言うとだいぶその F1 見る料金も安くなるんじゃないかっていうことを考えたりして検討をしていたんだけれども、あの結論としては、それは諦めたっていうことになったんだよね。
じゃあ結論は何になったの？
結論はね、おそらくめんどくさいから春菜と同じ IIJ にしようっていう。
また戻ってくるの。もともと、我が家は IIJ のなんかファミリーパックみたいな3枚、まあ3回線っていうのかな、3つの契約で2700円とか、まあ大体3000円ぐらいになるプランをずっと契約してて、で、なんか全然使わないから、楽天モバイルでもいいかなって言って、その多分楽天モバイルが
0円のキャンペーンをした時に0円のやつで契約をして、その IIJ はやめた。
で、はるなさんは、IIJ に一人残って、今通話ができる、まあ、電話番号がついてて月3ギガまで、通信ができるプランで月800円ちょっと、900円いかないぐらいの値段でずっと使ってて、で、もともと3枚あった IIJ のうち1個だけ残して、残りの2個はその楽天モバイルにそれぞれ転出したっていう感じかな。ゴリゴさんと春菜さんがそれぞれ楽天モバイルで、0円の状態で使う。で、ゴリゴさんは楽天モバイルのやつを iPhone に多分入れて、まあメインで使ってて、春菜さんは、iPad に、SIM フリーのセルラーモデルの iPad をいつも買ってるので、その iPad に eSIM で入れて、まあ外に出た時でも使えるように。で、最近はもう外に出る時 iPad mini しか持って出ないので、iPad mini にその楽天モバイルを入れて使ってる状態だった。
それだと、その基本料が本当に無料で使えて、すごいお得感が高いんだよね。
まあ0円で、まあ言って月本当1ギガいかないぐらいしか使ってないんだけど、まあ多少その外出た時になんかページを見るとか、データを落としてくるとか、その連絡をするとか、そういうのに使ってて、便利には使ってた。
で、さっき、ポボは結局やめたっていう結論に至ったんだけれども、その時に、考えていた構想というのが自分の中で割と面白いんじゃないかと思って、それが喋りたかったんだけど。
それは一体何なの？
IIJ の一番安いプランにすると、eSIM プラン？月が500円ぐらいに、500円台？
電話がつかないやつかな？番号がつかないデータだけの eSIM プランの一番最安のやつ。
そうそうそう。だと、電話番号と SMS が使えないんだけれども、月が500円台で、月間2ギガ使えるだったかな？っていうやつで、で、その eSIM とポボを合体したら安くて得なんじゃないかっていうことを思ったんだよ。
ポボでは電話番号、その0円の状態で電話番号がつくから、ポボで電話番号を、で、データ通信自体は、IIJ のその2ギガまでのデータプランでやるってこと？
そう、っていうことをしたら、こう安いのとお得なのと両方組み合わさって、で、ポボは、180日間、その、要するにお金を払わないと番号が解約されてしまうんだけれども、不定期にダゾーンを180日以内に1回でも見ることができれば、そのポボの電話着信はいくらでも使えるわけじゃん。電話 SMS 着信は。で、データ通信は正直2ギガで全く問題なくこと足りるので、それで、こう、特に問題なくやりくりできるんじゃないかっていうことを思いついて、お、これはいいじゃんっていうことが、一番言いたかったところで。
で、やればいいじゃん。
で、まあ結論なんだけれども、まず、おそらくそのシステムだと、俺はお金を払って F1 を見ない。なんかやっぱ、都度払いにすると、なんかね、今週の試合800円かって思って、お金を払うのってやっぱすごい、すごい精神的にやりづらくってさ。それなら、予選と決勝じゃなくって、プラクティスのところから全部見た方がいいというか、見ないと損する気がするから、見ないともったいないと思うって言って、それを見ているのは損じゃん？なんか、その、もったいないから全部味わおうとしたりとか、あと、その、レースしか見ないから、なんか800円払うのはやめて、今週は見なくていいや、みたいなことを、結論を出してしまいそうで、それはなんかね、いらんことで悩んだり、手間をかけたりしてね、その、お金ではないものを損するような気がして。で、結局、そこからやる気が出て思い立ったのは、F1 は、F1 TV Pro という日本国内では使えないサービスを VPN っていうやつを使って見れるようにすれば一番満足度が高いかなっていうふうに思って。
あれやね、ダゾーンが日本のその F1 放映権みたいなのをなんか独占とかって言ってるから、他のサービスとかでその配信、視聴ができないように多分制限されてるんやな、日本国内では。
そう、そのあたりがさ、やっぱスポーツビジネスのさ、今結構闇だと思うんだけどさ、そのテレビ局だったり、そういうインターネット系のメディアだったりっていうのが、まあ、自分とこに客を集めたいから、お金を払って権利を買って、その来年からこのスポーツはここで見れるようになります。でも今まで見れていたここでは見れなくなりました、みたいなことが、こう結構多発するようになってきていてさ、
だって昔ってサッカーにしろ F1 にしろ普通に地上波のテレビで放映してたのがだんだんやらなくなって、こうスカパーみたいな有料のチャンネル契約をしてないと見れないってなって、でさらに最近ではそういうそのサービス、デジタル系のサービスでここでまあ、契約すると見れるよみたいな、アベマ TV なら見れるよとか、ダゾーンでしか見れないよみたいな、そういう感じになってるよね。
そうそう。で、ユーザーからしたらお金を払えば見れるという意味ではなんか過去よりもむしろいい状況になってきているとは思っていて、例えば以前まではそのプロ野球の1チームをさ全試合見るなんてことはさ、事実上不可能でさ、まあ、毎日球場に行く、さらにその、労働を追っかけるとかっていうのは、ま、ほぼ無理じゃん？で、見る手段っていうのがなかったものがさ、インターネットのおかげで、その140何試合、すべての試合を、理論的には見ることが可能になったんだよね、現実的に。っていうところまでは、なんか、すごくインターネットのおかげでいい流れだなっていう流れになっていたんだけれども、その、今年とかでもね、なんかダゾーンの、で、チャンピオンズリーグが見れなくなってしまったんだったかな。だから、その日本で今まで、そのサッカーが好きな人が、その辺を追っかけていたのに、見ようと思ったら、その契約の関係で見れなくなってしまって、今度じゃあ代替手段どうすればいいのっていうことをさ、その、数年に一回探すんならいいんだけどさ、それが、そのことによって苦労させられてしまうって、なんかそのスポーツを楽しむ本質ではないような気がして。で、まあ、予測で言うと、おそらく、あらゆるスポーツ系のものが、自らの組織で運営して、自らの組織で配信するという方向に向かっていくんじゃないのかっていうのは思うんだよね。
確かね、そのサッカーのメジャーリーグじゃなくて、ローカルのその地方の団体がやってるやつだと、ファンクラブに向けて、その動画を配信、試合風景を撮影したやつがリアルタイムで中継流して、そのサポーターはそれが見て応援できるみたいなのをもう導入してたりだとか、その中で、なんでそのニュースを知ったかっていうと、iPhone とか iPad を使って、その選手を自動で、その、なんていうの、追っかけてくれる。顔認識
でトラッキングできるやつね。
そういう、多分一般向けじゃなくて、企業向けのアプリのニュース プレスリリースみたいなのを見て、あ、そういうことをやっているところもあるんだって知ったのが、まあ、きっかけだったんだけど、多分今、まあ、自分が興味ないから全然知らないんだけど、そういうのも増えてきてるんじゃないかなと、もう実際現実レベルであるんじゃないかなと思う。
まあ、それで言うとね、例えばその F1 の F1 自体が運営している F1TV っていうサービスだと、まあ、大雑把にさ、ドライバーって20人いるんだけど、テレビにさ、当然ずっと映るわけじゃないじゃんっていうことが、すでに F1TV ではその OK っていうか、好きなドライバーを追っかけて、その人のそのオンボード映像っていう、大雑把に言うとその、マシンから見た風景というものをフルタイムでずっと追っかけ続けることっていうのは、もうできるようになっているんだよね。
だから、昔だったら、テレビ局の人がさ、このカット使うぞって言って、こうカチャカチャやって。
あれはリアルタイムでやっとったからね。
見せられていたものが、今は自分が好きなこの映像を見たいっていうのが、もうリアルタイムでも選べるようになってるってことやな。
うん、そう。っていう、その自由度が増してきて、面白くはなってきているんだけれども、そのね、長期的に30年後ぐらいだと、多分そこで苦労せずに、もう、F1TV が世界中でどこでも見れるようになるのはおそらく当たり前になってくるだろうし、日本のプロ野球だったら日本のプロ野球の好きなチームとかが、その各チームが試合を放映するみたいなことが、半ば当然ぐらいになってくると思うんだけれども、その過渡期である現在が結構困ったもんだなっていう感じで、もうさ、ディズニーがネットフリックスとかアマゾンとかにコンテンツ出すのやめてさ、自社で自分とこのコンテンツを全部配信するようになったじゃん。で、同じ流れはきっとスポーツでもやってくると思っているんだけれど、そうするとやっぱね、例えばね、ダゾーンはね、やべえんだよね。そのディズニーとネットフリックスとかはさ、なんか自分ところでコンテンツを作る方向に早めに舵を切っていたおかげで、その各社がコンテンツを提供してくれなくなっても生き延びられそうな道はあるけれども、多分ダゾーンが今からプロリーグを立ち上げて客を集めるということは不可能ではないかもしれんけど、まあまあ多分無理だよね。って考えると、おそらくもっとお金の力でこう独占しようという流れが、ここ数年だったらもっと加速していくような気がして、まあ、その期間どうやってスポーツをその楽しむんだろうとか、あとそのせいでスポーツという文化が衰えてしまうのはすごい嫌だなって思ってて、
なんかその独占配信みたいな、囲い込みみたいな話で言うと、そのどんどん自分とこから逃げられなくして値段を釣り上げていくみたいな思想じゃなくって、自分がその著作権を持っているコンテンツだから好きなようにその編集ができる。例えばその1時間あるやつを勝手にその圧縮するっていうかさ、10分ぐらいの
切り抜き動画やね。
そう、切り抜き動画みたいなのを勝手に自分たちで作ったとしても、元々が自分たちのコンテンツだから誰にも何にも文句は言われないとか、例えばそれを無料公開しようとかって言って、そのお金を払っている会員以外の人にも見れるようにするとかっていうのも、そのコンテンツの著作権が、例えばなんか配給会社とか配信とかそういう何か利権が絡んでいるところがあると、それが原因でできないことって結構いっぱいありそうやん。だからそういうのを防ぐために、自社のコンテンツに力を入れて自社でコンテンツを作って、それをまあ配信していくっていうか提供していくっていう、まあ思想で自社コンテンツに力を入れているところっていうのはすごい共感できるというか、応援したくなる。でも最初に言ってたようなさ、そのとりあえず囲い込んで、もう逃げられなくして、で料金をだんだんだんだんこう上げていくみたいな、ちょっとこうダークパターンっていうのはあんまり応援はできないなと思って、なんか今そのみんな自社コンテンツっていろんなとこで頑張ってたりとか、まあ、いろんなとこが真似し始めたりしてるけど、よくよく見るとなんかその2種類のなんか
どっちに行っているかな、
そう透けて見えるというか、よく見るとなんかあれこれってこっちパターンじゃないとかっていうのがなんか見えてきてるような時期なよ 気がする。
そう、だからそのサービスとかコンテンツの見極めとかね、そのそういう自社コンテンツの再利用っていう意味で言うと、その、まあ、知っている例がアメフトと F1 だけなんだけど、どっちもね、その2倍速な時代に合わせて短縮版みたいなやつもちゃんと作ってくれていてさ、アメフトの試合通しで見ると3時間超えるし、 F1 も1レース2時間で終わらないぐらいで、ライブで見るにはいいんだけれども、後から見ようとするとやっぱ重いんだよね。で、どっちも F1 は、1レースを30分に編集したものっていうのを全てのレースで出しているし、アメフトは全プレーを45分に圧縮して1ゲームにするっていうことを全部出していたりもしていて、対してダゾーンは、配信から3日経ったら消えるなんだよね。もうそれを見ることができない。
アーカイブも見れないんだ。
まあ多分その権利の問題なんだと思う。そのアメフトと F1 と今のところダゾーンでどっちも見ることができるんだけれども、その間が切れたら終わりだし、例えばアメフトとの場合でも、その、後から見る場合は、ハーフタイムの15分とかっていうのは、カットして、こっちに見せてくれるんだよね。対して、ダゾーンは、なんか、CM 映像みたいなやつで、ダゾーンの自社コンテンツを延々と紹介する、なんか、スクリーンセーバーみたいなやつを、後から見逃し配信でも、見逃し配信なので、30分間そのまま垂れ流されて、そのね、すげえ辛いんだよね。そこを手動で飛ばさないといけないっていう。まあ、そのあたりの愛も含めて、やっぱ、その運営しているところを応援したいなっていうふうに思うし、まあ、その場合に、F1 TV の規約的には多分 VPN で見るのはダメなんだけれども、まあ、そっちの方がいいのかなって思うので、そうすることにしました。まあ、あんまそこまで深い理由は後付けだったりもするんだけど、単純にね、その言葉にする応援したくなるものっていうと、ダゾーンではないなっていうのはやっぱ思って、そういうところも含めてなんかスポーツの観戦とか、あと多分もう動画コンテンツ全般に言えることだよね、今みたいな話とかっていうのは。
まあ動画以外も全てじゃない、いろんなコンテンツにおいて同じようなことが言える気がするし、で特にそのスポーツとかのいう話で言うと、見てくれる人がいなかったらさ、どんどんどんどん多分衰退していくものじゃない、あれって、
うん。プレイヤーがいなくなってしまったら一番ダメだと思うし。
で、そもそもプレイヤーだけではさ、やっぱお金がかかる、まあレースとかそういう試合をするのにも場所とお金がかかるわけやから、どこからからはお金を調達しないといけない。で、それをまあスポンサーっていう形で、集めるにしても、じゃあスポンサー何のためにっていうと、チームを応援するもあると思うけど、でもそのファンにそのスポンサーの存在を知ってもらうみたいな目的もやっぱあるわけで、ってなるとファンがいっぱいいないとダメだよね。で、どんどんどんどんそうやって見れるサービスとか、地域とか、そういうものが制限されていくと、その触れる機会がどんどん減っていってしまうので、すごいコアなファンは多分ずっと追っかけるんだけど、にわかファンっていうかさ、こう、ちょろっと気になるなとか、あ、面白そうっていうような層が、ごっそりなんか抜け落ちてしまうような気がするので、なんかゆくゆくっていうか将来的な意味を踏まえても、そういうライトな層は救っといた方がいいとは思う。
まあ多分そのね、言い方は悪いけど、にわかがどれだけいるかがやっぱスポーツがどれだけ安定しているかの証明みたいなもんやからね。で、そのにわかで言うとやっぱね、タッチポイントとして YouTube ってすげえんだなと思ってね、どっちもそのさ、一番大事じゃないところは YouTube で無料で見れるようにしていて、F1 の場合その5分のハイライトだったり、レースが始まる前のと後のパレードみたいなやつは配信してるし、アメフトもそのハイライト的なものはもう YouTube だけでいくらでも見れるんだよね。ただ面白いことにハイライトみたいなやつを見れば見るほどお金払って本編が見たくなるっていう。
まあそれが一番いいパターンなんじゃないの。本とかでもさ、試し読み出して、でそれは無料で出すんだけど、あ、すごい面白い、中身見てみたいなと思ってお金を払って読むみたいな。
まあそうだね。それと共通しているよね。漫画が、ほとんど全ての漫画が最近3巻まで無料とかやっているのも同じ理由だしね。まあということを いろいろ考えたりして、まあ、もともと考えていたのは、携帯をどれにするかなんだけど、まあ、そんなこと、そこきっかけで結構いろいろ考えることができて、あと、もし IIJ 以外に、ここがいいと思うというものがあれば、教えていただければと思います。多分、ほとんど料金以外は気にしていないかな。自分の使い方で言うと。通信料ほとんどいらないし、その、月間1ギガ未満で使えるので、まあそういうので、IIJ しかわからなかったから、まあそれでいっかぐらいなんだけど、もし詳しい方などいれば教えていただけるとありがたいです。ということで今日は、携帯料金を安くしようとしたら、スポーツ文化の衰退と発展についても考えることになったよっていうお話でした。